現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。この日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ナミさん、はい、今日はどんなお話
でしょう。4月にね入りましたので、今日はうずきのお話っていうことで、はい、4月のねお話をさせていただきます。
はい、うん、4月のお話です ね、
はい、うずきってね、どっから来てるのかなって、まあもうポカポカ暖かくって、もう菜の花もねもう満開に咲いて終わり、で桜の花もね、もう今今日暖かいんで、昨日ぐらいからねもう七八分咲き、満開に近くね、なってきて、私も昨日ちょっとお花見にね岡崎公園の行ったんですけど、
そうですか、
7分ぐらいはね咲いてましたのでね、一番いい時じゃないかと、週末も家康行列ですかね、
そうなんです、ね、うん、綺麗な状態で迎えられますよ ね
今年はなんか早いかもしれないって言ってたから大丈夫かななんて言ってたけどね、持ちましたね、寒くなったのでね、
そうですね、
ということでね、うの花ってっていう、花をこうイメージしていただくっていうと、うの花ってなんで、なんだろうってね、うの花ってあのおからのね、
はい、
食べる方の
うの花を ね、 そうですね、
イメージする、はい、でも白いおからで作ったものも、実はそのうの花っていうところから来てる白い、ね、ものだから、そういう風に名前がついたんじゃないかって言われてるぐらいで、はい、実はうの花っていうのはうつぎの別名なんです。うつぎの木って知ってますかね。白い可愛らしいお花が咲くんですけど、
うつぎの木、
はい、そうです、雪の下かのねうつぎ族になるんですけどね、うつぎの木の別名がうの花って言われてまして、でそこからうずきという、されてるんじゃないかっていうのと、あと、はい、ねうしとらうたつの十二支からね、はい、ねうしとらうが四つ目がうさぎっていうことで、そこからねうずきっていう風に
1月2月3月4月で、
はい、4月がねそういう風に来てるんじゃないかっていうね、説もありますけども、まあお花がねたくさん咲いて、新しいことがたくさん始まって、
そうです ね、
なんかこういろんなものが芽吹いて始まっていくっていうね、エネルギーがこうちょっと動いてくるような季節という感じでね、はい、なんかお花もたくさん花壇やなんかも今いっぱい咲いて、ね、
いろいろな花が咲いてますよね。
桜以外でも例えばアルストロメリアだとかライラックも咲いてきますね。からクローバー、スイートピアなんかもこの時期、
はい、
それからポピーとか、コデマリアなんかもね今咲く時期、
可愛らしいですよね、白くて、
はい、もうちょっと経つと婦人の花が咲いたり、
はい、
それから月末ぐらいかな、もう少し暖かくなってきて先に進むと、今度は夏にね食べる果物やなんかの花も咲いてくる季節で、梨だとかリンゴ、ブルーベリー、オレンジの花なんかもね、はい、これからね咲く時期になってまいりますね、
はい、
でそれこそこの間ねちょっと話題になりました万葉種のね、はい、中の季語でもうつぎとかうの花とかうの花好きっていうものはよく使われる、それこそ俳句やなんかね、
うん、
されてたりする方はご存知だと思うんですけど、季語としてもねたくさん使われたりするっていうことで、この間ね先日令和と新元号が5月1日からね決まって、はい、万葉集からねそれも言葉が選ばれたっていうことでね、発表になりましたけど、ちょっとねまた5月1日から新しい元号になり、で来年オリンピックもあるのでね、はい、日本全体のエネルギーがちょっとだんだんねまた移行していくという時が来ているかなっていうねことで、これからまたいろんなものがこう平成とともに終わるものがあり、それから新しい新元号で令和が始まり まるとともに、天皇陛下も変わりますしね、はい、それから、まあ、新しく、新嘗祭11月に行われる大きな、ね、うん、祭り事もあったりで、はい、日本のエネルギー自体がまた大きく大きく世界の中でも変わっていく時代が来るということで、はい、昭和の、ね、和と同じ和が、令和っていうのでも、ね、使われてたりして、でなおかつ昭和天皇とものすごくゆかりの深い今の皇太子様ですね、
はい、
が今度天皇陛下になられるということで、またちょっと現実的な、ね、部分とか、それからお仕事だったりお金だったりっていうね、そういうことがちょっと動いていくような時代がね、来るんじゃないかっていうこともね、予想されたり
う、ね、うん、
していますね。それから、4月の8日、来週ですかね、来週の4月の8日は実はお釈迦様の誕生日っていう風に言われてまして、はい、まあ、お寺やなんかにね、行かれる方はご存知の方もお見えになるかと思うんですけど、寺院だとね、乾物会とか仏性会って言って、はい、まあ、祭りごとイベントですよね、されてて、花見堂をね設けて、その中央にお釈迦様が、はい、お祭りされてまして、で甘茶をかけるっていうのはね、ちょっと変わってるかなと思うんですけど、はい、甘茶をかけて自分も飲んで無病息災を祝うっていうね、うん、願うっていうことで、そういう行事も各寺院ではねされてたりする季節ですね。 うん、それから中国の二十四節気の流れからでは、4月の5日頃っていうのは、実は清いに明るいって書いて清明ね、生命っていう、はい、季節とされてまして、はい、大地の緑が溢れて生き物たちが満ちる時期が来ましたよということで、実は中国の方ではこの生命っていう季節っていうのはね、日本でいうお盆の行事と同じ扱い。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、実はあちらでは先祖供養やお墓参りをする季節っていう風に、されています。でこれね、清い明るいこの生命っていう漢字を見た時にパッと沖縄が思い浮かぶ方っていうのはなかなか沖縄通の方でね、実は沖縄ではね、これシーミーって言って、シーミーっていうと、この日本お盆はお盆で別にやるんですけどね、はい、このシーミーっていうのも大きな祭り事で、沖縄では親類児童がみんな集まって、お墓の前で宴会をするっていうね、そういうことが行われる、はい、時期で、意外と中国のね、そういう文化を引き継いでることがたくさんあるので、親族が集まってうさんでっていうね、食事をするっていうことをされると。それからお重をね、重箱で、もう本当に正式な重箱で、お餅とおかずを作って、まあ一番年長さんのおばあが中心になって、女性の方たちがお食事やなんかを用意する、で男性の方がお掃除とかお墓のね、洗ったり、そういうことをされるっていうね、大きな行事として、すごく大事にされてる。だからこの時期は沖縄シーミーっていうねことをやられてる時期ですよね、この週末とかね、皆さん集まってやられる時期ですね。
そういう今時期なんですね。
そうですね。で、それからあとは京都の方やなんかでね、関西の方だと皆さんご存知の方多いと思うんですけども、十三参りがね行われる季節でして、例えば秋のね11月やなんかで七五三なんていうのはね、この辺でも馴染みがありますけど、関西の方ではもう十三参りはもう必ず行うくらいの、割とこう年齢的なこう行事事としてはね、きちっとされてる方が多いと、
はい、
で十三参りっていうのは、まあ、有名なとこですと嵐山のね法輪寺さん、渡月橋を渡った先にある、はい、ちょっと山の小高いところにねあるんですけど、秋やなんかはね紅葉もとても綺麗なお寺なんですけど、法輪寺さんに参拝に行って、で国空菩薩様が祀ってありますので、そこでね知恵と福徳をいただくっていうことで参拝して、で帰りに渡月橋をまた渡るっていうね、ことが行事としてされてまして、でその帰りの渡月橋では後ろを振り返ったらダメよといただいたね福徳と知恵をお返しすることになるから振り返ったらダメよっていうことで、後ろを振り返らないように渡りきるっていうのが が行事として習わしでありまして、であのご家族や、ね、親御さんやおじいちゃんおばあちゃんも、まあ、七五三みたいな、ね、そういう行事なので、当然みんな見に一緒についてますよ ね、
行きますよね。
後ろから、ね、わざと何々ちゃん何々くんって声かけるんですね。でも振り返ったらダメよっていうことで、それ振り返るとあの知恵を、ね、お返しすることになるっていう、そういう、ね、行事が、はい、あったりして、
いや私呼ばれたら振り向いちゃいますけど
ね、 ね、そうそう振り返るとあの知恵を、ね、置いてくることになるから振り返らないようにっていうことで、そうですそうです、そういうね、うん、イベントことがあったり
あるんですね。
そうですそうです、まあ、あのこの辺ね三河とか愛知の地域ではあんまりね、うん、あの根付いてないんで、あの知らない方もね、多いかと思いますけど、この時期ね関西の方行かれる方は嵐山の辺は人だかりと、何やってるのかなっていう十三参りっていうね、あの七五三みたいにお衣装を着てお着物だったりスーツだったりね、来てる子たちがぞろぞろと月橋のとこ家族連れで歩いてるから何かなと思うと、あの十三参りしてるっていうことがね、あのやられてますね今でも。うん、でやっぱりあの、うん、この時期っていうのは、まあ、先ほどもね元号も変わるってお話もしましたし、それから新しくね、まあ、あの新生活が始まってたり、はい、それから新しい環境だったりね、うん、そういうことが始まってる方がとても多いっていうことで、あのどうぞね、あの新しい環境に入られる方たち、変わる方たちっていうのは、まあ、ワクワクとかドキドキとかね、そういうなんか期待っていうのかな、希望とか
ありますよね、
うん、そういう気持ちはもちろんあるんですけど、うん、ちょっと不安で大丈夫かなっていう気持ちもちょっとあったりされると思うんですね、で、あのそういうね、あの気持ちっていうのは自分だけじゃなくってみんなあるんだっていうことと、それから新しいことが始まる時っていうのはもちろん過去のことは清算したり、もうね終了して新たに新しいことが始まるっていうことで、また新しいことをね、一つずつ受け入れていくということをなんかこうワクワク感に変えていく、なんか不安な気持ちもあるんだけど、でもいいことが起きても大変なことが起きてもそれも一つ一つ全て学びですし、あのそれでね、気づきがあったり学びがあったりしてまた一歩ずつ先へ進んでいくっていうことで、新生活ワクワクドキドキの楽しいプラスのエネルギーを前に出して、
なるほど、
あの進んでいっていただけたらいいかなと思います ね、
ね、本当皆さんね、奈美さんのお話聞いて、そうすごくあの春ってだから不安を感じる方も、
ね、楽しいウキウキもあるんだけど、ね、実はちょっと不安だったり、あの大丈夫かなってね、精神的にこうちょっとプレッシャーっていうか、そういうのをね、あの受ける方っていうのもとても多い季節でしてね、
でもそれをこう自分の気持ちをちょっとこう、
そうですそうです、
変えていくとまた、そうですよね、時間の過ごし方も変わってきますよね、
そうですね、あのいろんなことが何事も起きるのが決まってるって思っていただくと、例えばいいことも悪いこともね、もう最初から決まってることが起きるんだって思っていただくと、それに対してじゃあどういう学びがあるのかな、どういう気づきがあるんだろうっていうふうに、あの自分が受け止め方が変わっていただけると、少しね、なんかこうクッション的に気持ちが楽なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど、
はい、
まあ起きることは起こるべくして、
そうです、
起きると、
はい、出会いも同じです ね、 ですね、
出会いもそうなんですね、
はい、あの先生が良かったとかね、あの人と一緒が良かったとか、この子と同じは嫌とかね、それも必然で起きてますのでね、そこに学びがあるっていうことですね、
自分に必要な学びというのが そこにあるわけなんですよね、
そうなんですよね、
でもあの非常に心強く奈美さんの言葉を聞いてくださった方、はい、たくさんいるんじゃないでしょうか ね
なんかあのラジオのね、あの聞いてくださってる方が、あのいつもあのラジオ聞きながらね、睡魔と戦ってますっていう方がお見えになって、どうもラジオが始まって、あの声が聞こえ始めると眠くなるみたいで、
奈美さんのね、
そういう波長っていうか波動が、あの送られてますかね、
私もね、時々感じるんですよ、
あ、本当ですか、
奈美さんの、
はい、
なんでしょうね、この波長ってすごく心地よい、心地よさなんだと思います、
そうですかね、ちょうどあのお昼食べてお腹が膨れて眠くなる時間にラジオがあるとね、そんな感じかなと思ったんです、
周波数なんだと思うんです、私は隣にいてですよ、その本当に柔らかい、優しい穏やかな光を浴びてるような感じで、
本当ですか、 まあ、そう言っていただけると、ね、光栄ですけども、
はい、ぜひ皆さん、はい、そう、いろいろな起きることでも、この新年度に皆さんが、私たちが学ばなくちゃいけないことがあえてその起こると、
うん、そうなんですよね、
でそれをクリアしていくことで、うんうん、こう成長していける自分があるということですよね、
うん、そうなんですね、
はい、ぜひ心に留めていただきたいと思います、
はい、
さあそして奈美さん、はい、次回は、
はい、来週はですね、この時期ね、新しいことの中の一つに実はね、うん、家の新築をされてる方っていうのが多いかなっていう、春休みの時期に引っ越ししてとか、新年度が始まるね、学校に上がる前にお家を建ててとかね、うん、それから消費税がね、今年から上がるということで、今お家をね、建てたりとかされてる方がね、とても多い、うん、時期でして、実は家の新築するとなんか不幸事があるって聞いたことありません、うん、昔の方って家を建てると何かあるみたいな、
そうだからいろいろ気をつけなければいけないっていう話は聞きます、
ね、聞きますよね、
鬼門ですとか、
そうです、
ここにこう池を作ってはいけないとか、
そうです、ね、
いろいろ聞きます、
はいはい、でそれにちなんでですね、来週は家の新築は不幸を呼ぶのかっていうことがテーマにお送りしたいと思います。
呼ぶのか
なんでそう言われてるのか、どういう意味があるのか、どうしたらいいのかっていうことをね、お話しします。
ね、いろんなことに意味があるということを常々、ね、教えていただいてますので、
はい、
ぜひこれから家を建てるというご予定のある皆さんにしっかり聞いていただきたいお話ですね、
はい
はいはい、では、ぜひ皆さん、今日のこの放送も FM 岡崎のオンデマンド放送、ナミコスミックのひふみ言葉で何回でも繰り返し聞いていただけます。これまでの放送もそこで聞いていただくことができますので、チェックをなさってください。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です、 LINE アットマーク、nami.cd は半角小文字 nami.cd です。そして G メールでは nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です、 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。奈美さんから今日も素敵なお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。
また起き上がれるように土の中で寝